今までと違う営業に戸惑いながら、なかなか成績を出せずにいた。男の何度目かの転職先は小さなソフトハウスであった。代表兼営業を務める上司とパートの事務員という小さな会社で、将来性に不安はあるものの、居心地はすこぶり良かった。ソフトハウスといえば聞こえはいいが、自社でソフトウェア開発を行うより、他社のエンジニアを他社に紹介する、いわゆる派遣業的意味合いの強い会社であった。転職した当初は、IT 業界特有の営業感覚がなかなかつかめずにいた。しかし、同業他社の営業と交流しながら、協業していくという中で、徐々に感覚をつかんでいった。会社のウェブサイトにあるブログに記事を投稿するというのも、仕事の一つであった。今まで、インターネットは、ネットサーフィンをするぐらいの男にとって、自ら何かを発信するということに、戸惑いながらも興奮を覚えるのであった。仕事に関係することに限らず、どんなことを書いてもいいという指示で、自宅のバラの木の写真を載せてみたりもした。不動産の営業に比べたら、ゆるすぎる営業であった。直行直帰も自己申告で済む状況は、男にとってありがたかった。身重の妻の体調が優れない時には、息子を保育所に連れて行くのは男の仕事であった。二人目とはいえ、40歳での出産になる妻は、体調不良を訴えることが多かったのだ。家のローンも抱えて、二人目の子供を迎える状況で、家計はかなり苦しかった。男は、決まった小遣いをもらうことさえできずにいた。900円の制圧料一つでさえ、領収書を妻に見せなければならなかった。男は、自分が好きに使えるお金を得るため、会社が、休みの土日には、インターネット回線のセールスバイトを始めた。大型スーパーマーケットの店先で道行く人にチラシを配った。なかなか成果は上げられなかったが、時間給生産で、いくらかの自由になるお金を手にすることができた。ただし、そのうちのいくらかは、容赦なく妻に吸い取られていった。それでも、いちいち領収書を見せることなく使えるお金を持つことは、この上ない喜びであった。40歳を超えて、1万円の小遣いも与えられない男であった。副業をしていることは、会社には内緒であった。会社が、休みの日で、何ら迷惑をかけていないと、自らを正当化していくのだ。ある時、男が書いたブログ記事に反応があった。会社のアドレスにメールが来たのだ。エンジニアである。男は興奮した。